い、1964年カンヌ映画祭グランプリ映画シェルブルの雨傘からミシェル・ルグラン作曲のテーマ曲聴いていただきました。本当にあのカトリン・ドヌーブが美しかったですよね。さて、いよいよ雨の季節になってまいりました。雨はお好きですか？私はですね、よく雨女って言われるんです。コンサートの日はいつも雨だねとか、嫌味かななんて思うような、そんなことよく言われるんですけれども、そうでもなくって、結局その日のうちに雨は止むんですけれども、なんかちょっとこう雨がかかったような、そんな日が多いというふうに言われるんです。だから雨女なんですって。まあ、失礼しちゃうなと思いますけど、雨が降ってて外歩くのはすごく嫌になっちゃうことがありますけど、雨が降っている時に家の中なんかにいると、こう外の音がかき消されて、思いがけずこう集中力が湧くようなことがあります。そんな時にあえてこんな音楽を聴いたりしたら、雨にちなんだ曲を聴いていただこうかなと思います。それでは、ジリオラ・チンクエッティで1969年、フランスギャルをパートナーに、サンレモ音楽祭で入賞曲となりました。これは日本でも記録的な大ヒットとなったそうです。雨。そして1959年、サンレモ音楽祭の優勝曲ですね。誰もが知ってらっしゃいます。チャオチャオ・バンビーナ。これは副題にピオーベ、雨が降るというふうにタイトルがついています。これは作曲家のこの作者のドメニコ・モデューニョの声で聞いていただきます。そして、もう一つ雨つながりの、曲でございますけど、1970年の映画、チャールズ・ブロンソン主演のですね、雨の訪問者から、そのサントラで聞いていただこうかと思います。どうぞ。はい、雨をジリオラチンクエッティで、そしてチャオチャオバンビーナピオベですね、これをドメニコ・モデューノで、そして最後雨の訪問者サントラから聞いていただきました。ピオベっていうのは雨が降るというイタリア語なんですけれども、ナポリではキオベというふうになります。次の歌はですね、そのナポレターナから2曲、そのキオベという雨が降るという言葉が出てくるんですけれども、1曲目はかなり1900年頭の古い曲なんですけれどもね、雨が降るキオベという歌です。これはパバロッティなんかも歌ってます、ミルバなんかも歌ってますけれども、今日は私の歌で聴いていただこうかなと思ってます。これはちょっとバックグラウンドに 話があって、エルビラ・ドンナルンマっていう女性歌手がいたんですね、昔。その彼女がもう体が悪くて、あと何日ぐらいじゃないかなという噂が出た頃にですね、その彼女を愛してた、密かに愛してたんですけど、リベロ・ボビオという作詞家がいます。その彼が彼女のために書いた歌なんです。その何日間も何日間も雨が降っている、こう空が曇ってきて、そしてその間に、雨が降って、ちょっと謎めいた詩がこう重なっていくんですね。君はカナリアなのかい、君はやっぱり愛だったんだよね。そしてそのカナリアはその雨が降っても何があっても必ずいつも歌ってるんだっていう、そういうとってもちょっと神秘的な詩がついてるんですけれども、ボビオさんが結局ドンナルンマに捧げた歌として紹介されています。そしてもう一曲は雨が降る時、これはナポリの最も人気の高いピーノ・ダニエレというシンガーソングライターが書いたんですけれども、1980年の、作品です。2曲続けて聴いてください。はい、キオベを松本純子、雨が降る時ピーノ・ダニエレで聴いていただきました。あー、ダニエレさんのやっぱりギターはかっこいいなと思って、ナポリ・チェンテラーレ のやっぱり立役者でございますけれども、雨が降っている時ですね、昔ナポリでもう窓のそばで一緒に住んでいたおばあちゃんのフランチェスカっていたんですけども、その彼女が「純子、恐怖」って言うんですよ。恐怖って言うと結局雨が降るって意味なので、ああ雨が降ってるんだと思って、さすがあなたは ナポリ人だと。ピオーベって言わないんだって言ったら、いや私はピオーベって言ったって言うんですね。要するに自分では気がつかないうちにやっぱりナポリ弁丸出しのフランチェスカだったということで、なんかちょっと懐かしくなってしまいましたけれども、さてここで、松本純子トピックスのコーナーになります。 今回はですね、ちょっとこう事務所の自分のところの事務所の整理なんかしてたらばこう見つけ出しました、カンツォーネファンクラブのですね解放というのがありました。カンツォーネファンクラブ、これはですね昔あの日本カンツォーネファンクラブというのが存在していたんです。ご存知でしょうか。1960年代サンレモ音楽祭の出品曲を中心にあの日本で洋楽のジャンルとして確立された、まあ、カンツォーネ、まあ、このカンツォーネが最もあの、まあ、人気があって熱気あのファンの人たちの熱気を帯びていた時代、そのカンツォーネをいち早く商業化させていったという、まあ、キングレコード、そのキングレコードさんで当時ディレクターを務めていらした、解説者としてもあの名高いあの河合秀智さんがカンツォーネを愛する人たちの情報交換の場として社内に設けたファンクラブなんだそうです。1965年あのジリオラ・チンクエッティ の初来日をきっかけにして発足されたそうです。当時 の会員ナンバー7番を誇る八代武さんのお話によると、1965年6月号が解放の第1号だ、第1号で、その時はあの来日したチンクエッティさんとルチアの頼りさんを、まあ、特集したものだったそうです。そして1985年頃にあのなんか解散されたそうですけれども、インターネットのない時代です。もう本当にあの限られた人しか知り得なかったイタリアの歌謡界とか、歌手たちのバイオグラフィー、新譜などを、まあ、解放を通してあの、まあ、情報交換して、そんなカンツォーネ大好き人間たちの、まあ、そういう 社交の場っていうか、まああの集まりでした。毎月キングレコードの一室でその例会が開かれてレコード鑑賞会を、まあ、中心にして、まあ、集まっていたというふうに伺ってます。私は入ってなかったというかもっとあの若いもんですので、はい、あの当時のレコードジャケットのそれでもですね当時のレコードジャケットの後ろにカンツォーネファンクラブの案内なんかがこう記されていたのを、まあ、覚えてますけれども、そんな時代の解放が、まあ、あの資料として、まあ、あの見つかったんですよ。それでその、まあ、解放を見てたらこれが、まあ、本当にすごい情報で、歌手 の生年月日はもちろんですけど身長とか体重とか好きな食べ物からね、その日何本一日タバコ吸いますかとかそんなようなことまで全部あの書いてあるんですね。あのそして、まあ、その年のもちろんサンデモ音楽祭の参加曲の説明参加歌手のプロフィール、まあ、この辺はまあ大体想像できますけれども音楽祭の選考方法から、まあ、音楽祭がまああのの存在の是か非かっていうそんなようなのエッセイとかですねあるいはその大阪支部愛知支部などの、まあ、各地にこう、まあ、支部を持っていて、まあ、その支部代表者の紹介からですね地域別 その歌手の人気投票とかもう本当にあの事細かにあの書かれています。そしてあのサンレモ音楽祭を、まあ、その当時のサンレモ音楽祭を訪れたあのカンツォーネコンクールというのはその当時もあったんですけどその優勝者の千葉ひろ子さんとか高田京子さん そのサンレモ音楽祭の感想記とかあるいはもちろんその参加した岸陽子さん の、まああのまあ、感想記とかそんなのまであの綴られていて、来日歌手のインタビュー、まあ、果てはその各局 そのそれぞれの曲の丁寧な翻訳まで書いてあってまあ、とにかく英語ですらあの解読困難な時代にイタリア語でそれをやってるんですよね。すごい。それでサンレモ音楽祭以外の音楽祭の、まあ、イタリアの音楽祭の説明なんかもしっかりとあって、まあ、とにかくあの当時はそのどんな雑誌にもあったそのペンフレンド募集なんてそんな項目もありましてですね、その内容の濃さはもう驚きに値します。来日イタリア歌手もひっきりなしだったっていう、まあ、それをまあ確認したそんなまあ時代なんですね。映画ファンの方でしたらばその何ですかあのキネーマ旬報とかロードショーとかスクリーンなどだとかそういうのをまあボロボロになるまで読み尽くして、好きな俳優さんにファンレターを書いたり、まあ、サイン入りブロマイドのそれで返信をいただいたりして、まあそんな心を躍らせていた時代ですけれども、まあ、それはあくまで雑誌これはですね解放なんですよ。すごいです。そんな意味では音楽のカンツォーネの、音楽の、まあ、カンツォーネというものに対しての熱気があったとはいえそのジャンルにですね、このようなしっかりとした、まあ、解放を発行していたファンクラブがあったっていうこの存在が素晴らしいなと思って、まあ、それほどカンツォーネっていうのは日本人にとって、まあ、感動的なものだったんだと思います。 まあ、現在いろいろな形でカンツォーネイタリアンポップスを語り合う会が各所でありますけれど、もちろん世代も変わっています。扱っているあの音楽 の雰囲気も全部違っています。まあ、イタリアの音楽業界の、まあ、現状とかテイストそのものも変わっていますし、でもその時の、まあ、熱と、まあ、あのその当時の熱とですね、今の、まあ、イタリアンポップスを愛する人たちが、まあ、何かの形で一体化できたらどんなまたミュージックシーンが作れるのかなと、まあ、そんな夢を見てしまいました。今日は日本カンツォーネファンクラブについてお話ししました。それでは今ですね、1971年のカンツォーネファンクラブの開放というのを手にしてるんですけれども、その年のサンデモン音楽祭の、まあ、上位3曲の中から2曲聴いていただこうかと思います。1曲目は、3位に入賞しました1943年3月4日、カルースを作りました、あのルーチョ・ダッラというシンガーソングライターの歌です。そして、2位の曲は皆様もうあの日本の方はよくご存知ですね、ケサラ、リッキー・エ・ポーベリ。そして1位の曲なんですけれども、前回かけました、前々回かにかけました、恋のジプシーというのが1位になっています。ですので今回はその1943年3月4日そしてケサラ、この2曲を聴いてください。1943年3月4日というタイトル、ルーチョ・ダッラで聴いていただきました。そしてもう一曲はケサラ、リッキー・ポーベリ、聴いていただきました。いかがでございましたでしょうか。この1943年3月4日っていうのはルーチョ・ダッラのお誕生日なんだそうですけれども、まあ、これはなかなかの内容が非常にあの濃いというかあの意味深なものがありましてですね、まあ、ぜひあのこのアルバムでも買って聞いていただいて解説を読んでいただくといいかなと思って思いますけれども、1971年のサンデモン音楽祭の上位入賞曲、2曲を聞いていただきました。1971年頃、まあ、どんな映画音楽を皆さん聞いてらしたでしょうか。そこで、まあ、あのアカデミー賞音楽賞受賞曲からですね2曲選んでみました。どんな時代だったんでしょう。そう、まあ、1970年はですね、フランシス・レイのこの曲が一世風靡しました。ある愛の歌から、映画ある愛の歌からそのメインテーマ、サントラで聴いていただきます。そしてもう一曲、なんともまあ胸の熱くなるこの曲ですけれども、1971年、その71年です。映画、思い出の夏から、同じあの同名のテーマソング、テーマフレーズ聴いてください。はい、ある愛の歌、映画ある愛の歌からメインテーマ、そして思い出の夏、映画思い出の夏からのメインテーマ聞いていただきました。1970年、71年、時代が見えてくるようです。それでは番組最後の曲です。カンツォーネファンクラブでも最も人気のあった女性歌手はやはりこの人でした。ジリオラ・チンクエッティで1969年作品、ツバメのように。